新しい命、新しい生活の7項目ですけれども、テーマは新しい葛藤に挑戦しようということです。で、この新しい葛藤というのは何を意味しているのかというと、以前私たちはエジプトを表すこの三角形のピラミッドの中で生きていたものでした。そして この世の王であるサタンが全ての人を支配していました。で、私たちはこの世の中のシステムであるとか、あるいは文化であるとか、世の中の流れの中に流されて自分の肉と欲のままに生きてきました。で、この時に私たちの神様は私たちを作り、私たちを愛してくださったそのような方ではなくて、人間の手で作られた偶像、死ぬべき人間であるとか、獣であるとか、這うものであるとか、神様以外のものを神様として礼拝を捧げていました。それは私たちの心と考え、また体の中に汚れた霊、悪霊が働いた結果、自然にもうそうなるしかない、これがかつての私たちの人生でした。神様の恵みによって、ある日ここから、この奴隷から抜け出す道を神様が教えてくださいました。それが血を塗るという杉越の祭りです。私たちの家の玄関、門中と鴨居に羊を殺して、その羊の血を塗るときに、神様の怒りが私たちを過ぎ越していきます。これが救われたということです。奴隷、この世の奴隷、またサタンの奴隷、そこから自由にされました。解放されました。これが救われたということ。救われた私たちは神様のご計画の中で荒野へと導かれます。で、この荒野という時刻表が訓練の時刻表です。それは一生荒野で過ごすのではなく、神様は血と蜜の流れる素晴らしいカナンの地を前もって準備をしてくださっていますから、カナンの地に入るための準備の期間、訓練の期間がこの荒野での生活です。で、この荒野というところに新しいその苦しみが始まります。例えば初めてその家庭の中で一人の人が救われてクリスチャンになったとするならば、今までこのエジプトの中にいた時には全くなかった新しい戦いが始まるようになります。私だけクリスチャン、会社の中に行くと職場でも私だけがクリスチャン、学校でも私だけがクリスチャン、人間関係も私だけがクリスチャン、エリアが言ったように私だけがと、そういう 99% 異邦人のこの日本に過ごしていますから、私だけというそのような荒野の中で新しい葛藤が生まれてきます。それは今までの職場の人間関係に合わなくなってしまう、また夫婦であったとしても一人が救われて一人が未信者のままであるならば、今まで、まあ、ぴったり合っていたとするならば、一人が救われたということは深いところでもう合わなくなってしまっています。学校でもそうです、家庭でもそうです。いろんな意味でこのエジプトから抜け出したということは、エジプトの中に留まっている人とはもう根本的に合わなくなってしまっています。それが新しい葛藤が生まれるというその言葉の意味です。で、それは救われたから生まれたものですから、ものすごい感謝すべきことです。葛藤はそれ自体大変です。ああ、今までぴったり合ってたのにもう合わないということは、救われたことは嬉しいんですけれども、ちょっとこの エジプトの中にいる人とどのように付き合っていったらいいんだろうかということが悩みになります。しかしまず救いがどういうものであるのか、ローマ人への手紙の8章の2節を見ると、命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとあります。それまで自分の中に支配をしていた罪と死、そこから命の御霊の原理が入ってくださったということは完全に解放されたということですから、このことだけをもってしてもどんなに感謝のことか分かりません。それはヨハネの福音書の14章の16節というところには、この命の御霊があなた方のうちに住んでくださっていますと、御霊が信じた時にその人の心の中に住んでくださっています。それゆえに今までは世の中の教えとか世の中の宗教の教えとかそのようなものに導かれていましたけれども、ヨハネの福音書の14章の26節と27節を見ると、聖霊がすべてのことをあなた方に教えとあります。聖霊の教え、また私があなた方に話したすべてのことを聖霊が思い起こさせてくださいますと、そのように御言葉を神様が心の中に新しく思い起こさせてくださいます。それは第一コリントの3章の16節にありますように、あなた方の体は神の神殿であって、神の御霊があなた方のうちに住んでおられる。十字架で私たちの罪の贖いを完全に成し遂げてくださり、このサタン、蛇の頭をその死によって完全に滅ぼしてくださったイエス様が三日目によみがえられて、死者の私たちの心の扉を叩いておられる。その声を聞いてイエス様を心の中に受け入れたときに、聖霊が心の中に入ってくださって、でこの丸が私たちの体であるとするならば、心の中に神の体が神の神殿になりますから、その中に神の聖女が望む。そして聖女の中には命のパンを置く台があり、食台、光があり、契約の箱、御言葉、これが聖女の中に置かれているものですから、イエス様を信じたということは、この命と光と御言葉がその人の中に入ってますから、ものすごい祝福がもう信じた時に望んでいます。それで このことがはっきりわかるのは、第一コリントの2章の10節から12節にありますように、この世の霊を受けたのではなく、あなた方は神の御霊を受けました。この御霊が私たちの中にこんなにすごいことが起こっているということを啓示してくださって、初めて分かるようになる世界です。救われてもなかなか自分の体の中に御霊が宿っていてくださる、この方が教えてくださる、少しずつそのようなことに目が開かれていきますけれども、この聖女の祝福を味わうことができるような身分に救われている神の子供はもうされている。このことにだんだん巡回伝道キャンプのメッセージを聞いたときに、この教会の信徒の人たちも目が開かれてきました。去年の春から5年ぶりに日本巡回伝道キャンプが再開されましたけれども、その時に最初にこの聖女の祝福のメッセージからキング牧師が語ってくださいましたけれども、こんなことが自分の中に起こっているんだ、 なかなか理解することができなかったことでした。頭で分かっているのとこの啓示によって、あ、本当にそうなんだということが分かるのとでは全く違うものですから、このことが本当に啓示されて分かったならば、ローマ人への手紙の8章の28節に書かれていますように、神様を愛する人々、 すなわち神様のご計画に従って召された人のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。この祝福、救いの祝福が本当に素晴らしいということが分かれば、自分に望むことはすべてを神様が益にしてくださる。なぜでしょうか。神様の子供はアブラハムの子孫であり、アブラハムの子孫であるということは祝福の源であるということですから、神様が敵である悪魔をこの足の下に置いてくださってますから、私たちに起こるすべてのこと、良くないと思えるようなことももちろん起こりますけれども、それらもすべてを神様は働かせて、やがては益となるようにしてくださる。それでこのことが分かるようになれば、問題と思えるようなものは問題ではなく、祝福を受ける機会、神様から与えられる機会となります。で、ここまでなかなか福音が私たちには分かり、私にはって言ったらいいのかもしれないですけども、いわゆる福音派の教会にいた時にはなかなか分からない、そういう世界でした。つまり霊的なことが見えていなかったということです。このエジプトの中にはいた、この奴隷だったというのは分かり、子羊の血、つまりキリストの十字架の血によって救われて荒野に行ったという、ここまでは分かります。そして神様が与えてくださる父と蜜の流れるカナンの地、そこ約束の地があるという、そのところまでは分かりますけれども、荒野にいるというこの私が一体この荒野の現在地がどこなのかということが以前には分かりませんでした。それはここなんですね。ここが神様の子供、祝福の源とされたものの現在地、ここに私たちは今置かれているので、イエス様をキリストとして信じた者は、キリストが死者の中からよみがえられたように、この天のところに置かれているのですと。天のところっていうこの場所が聖書には書かれていても、どこなのか、死んだら行く場所なのか、そうではなくて、今いる現在地がこの天のところだとエペソ人への手紙の中に書かれています。ここにいるということが見えるようになれば、問題というのは問題ではなくなります。ヨハネの福音書の16章の7節と8節、もう一人の助け主、すべてこの新しい葛藤に挑戦しようという時には、この救いに関わっているそのことが、このもう一人の助け主である聖霊、神の御霊、その方が私たちと共にいてくださるということです。そしてガラテヤ人への手紙の5章の16節から18節に書かれているように、御霊によって歩きなさい、御霊に導かれて歩きなさいとあります。今まではエジプトにいた時には完全に肉ですから、肉で生きていました。自分の肉の欲、世の中の肉の欲、世の中の持ち物の誇り、それが全てでしたけれども、しかし神様は肉ではなくて 御霊によって導いてくださる。そして第一ヨハネの2章の20節から27節、このところにあなた方には注ぎの油が注がれていますとあります。この注ぎの油というのは聖霊、御霊のことです。イエス様を信じたときにこの聖霊が私たちを教え導いてくださる方、その方が信じた皆さんにはこの注ぎの油がとどまっていますとあります。そしてその注ぎの油が皆さんにとどまっているときに、御霊は真理の御霊ですから、今までは騙されていたということがはっきりと分かるようになります。このサタンは偽りの父ですから、そしてこの世の中はこのサタンに支配されて動かされているシステムで動いていますから、ほとんどのことが騙されていることです。でも世の中にいる人たちはこれが真理だと思って生きています。私たちは正しいんだ、宗教を信じている人たちは私たちが信じている宗教は正しいんだ、みんなそのように思って生きています。しかし注ぎの油がその人にとどまったならば、それは真理の御霊ですから、今までは悪魔に騙されていた、真理は御言葉にあるということに目が開かれるようになります。そして注ぎの油がその人にとどまっているということは命があるということです。救われたということは命がある、救われてないということはこのエジプトの中にいるということは罪と死の原理の中に支配されている状態ですから、肉体は生きていても命がありません。しかし注ぎの油がとどまっているということは命の御霊の原理に移されていますから永遠の命があります。そしてその人に注ぎの油がとどまっているということは、これからどこへ行ったらいいのか、この行くべき道が導かれるということです。あなたの御言葉は私の道の光ですとあります。御言葉の光ですね。ですから聖書の中には必要な御言葉と命と光、これがすべてありますから、注ぎの油がその人にとどまっているときにはもう迷ったりすることがないように神様は導いてくださいます。それがどういう意味かというと、キリストにとどまるということです。キリストから離れたら私たちは何もすることができないのです。それはブドウの木に枝がつながっていて初めて御言葉と命と光が与えられますけれども、その枝がブドウの木から離れてしまったならば、御言葉から離れて命を失い光が見えなくなって闇になってしまいますから、どこ行ったらいいのかわからなくなってしまいます。そしてサタンはそのように働きますから、偽預言者とかまた惑わす者となっていろんな誘惑をして本物であるかのように惑わしますから、ガラテヤの教会に入って一部礼拝で見たように、あなたたちは割礼を受けなければいけないとか、律法の教えを守らなければ救われないとか、救いは割礼でも律法でもないんですけれども、その偽預言者が入ってきてこの注ぎの油がとどまっていないと、あ、そうなのかと簡単に騙されていってしまいます。今でも多分教会に来ている人たちの中でイエス様がキリスト、すべての問題の解決者ですという福音に答えが出てないと、違った教えがこう入ってきたときに、ああ異言を話せるようになれば聖霊のバプテスマを受けたんだ、大事なことは癒されることなんだ、少しずつ中心から福音の中心から 少しずつ離れていってしまって、それが合っているかのように思い込んでしまいます。しかし注ぎの油、聖霊が皆さんの上にとどまっているということは、キリストにとどまっている状態ですから、非常に安全な状態です。これが生徒の生き方になります。イエス様を信じて神様の子供になったときに、アバ父よとまず祈りが始まります。そしていろんな葛藤が生まれるようになったとしても、家族から信仰を持ったことを反対されたり、職場から白い目で見られたりとか、いろんな新しい葛藤が生まれますけれども、ピリピ人への手紙の4章の6節と7節に、先ほどお読みしましたように、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいと。自分で今抱えている思い煩い、葛藤のようなことが、すべてが祈りの課題として神様の前に、今私は神様このようなことで戦っています、このようなことで直面していますと、その神様の前にすべてを祈りの課題として挙げていきます。でキリストが十字架の上で、ヨハネの福音書の19章の30節に、すべて完了したと、その十字架の上で宣言された通りに、私の問題もすべては十字架の上で終わっている、サタンの問題も罪の問題も、また悪霊の問題も、また呪いや災いの問題も、ハデスの問題も、というように、創世記の3章から始まったすべての根本的な問題を、イエス様がキリストとして十字架の上ですべて終わらせてくださいました。このことを本当に分かるときに、キリストは万物をその足の下に置かれています。最初に言いましたように、キリストが足の下に、この世の一切のもの、霊的な存在であるサタンや悪霊だけではなく、世の中のすべて万物はそのキリストの足の下に置かれて、そしてキリストの体が私たちのこの集まっている教会ですから、私たちがいるこの場所がこの体である教会であり、そしてキリストは教会の頭である方です。霊的なこの世界、御座についておられる方が、今栄光と誉れの冠を受けておられて、万物をその足の下に従わせられていますという、この御言葉が分かる人は、あ、私のこの祈りの課題はすべて主が解決してくださる、すべてのことを益となるように主は働いてくださる、このことが信じられるときには、神様のその時刻表を待つことができるようになります。必ず神様はこの祈りの課題に対して答えを与えてくださる、御業を成してくださる、そのように信じて、心に神の平安が心と思いを支配するようになります。そしてヨハネの福音書の15章の7節を見ると、どんなことでも祈りなさい、そうすればあなた方に答えられますとイエス様がおっしゃったんですけれども、 御言葉にとどまるならばとおっしゃいました。あなた方が私の言葉にとどまるならば何でも求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが答えられます。これが祈りの答えの条件です。キリストにとどまるという言葉は別の言い方をすれば御言葉にとどまるということです。どこまで行っても私たちは誠のブドウの木であるキリストの一つの枝です。教会はその体の一人一人は器官ですから、その体の器官がその体である本体から離れたらもうどんな働きもできません。私たちもそのようにキリストから離れたら何もできませんし、御言葉から離れたら何もできない弱い無力な存在です。ですから聖書は何と言っているか、先週ある方に話したことなんですけども、本当に人間の考え方とかまた生き方とか、それは一人一人すごく違って、その生い立ちとか生まれた背景とか環境、またそのいろんな意味で年を取っていけば取るほど一人一人はみんな違います。それで当然夫婦であったとしても考えは違いますし、生き方も夫婦でも違っている場合があります。その時に妻の言葉が絶対ではなく、夫の言葉も絶対ではなく、聖書は何と言ってるかというところにとどまらないと夫婦関係は必ず壊れますという話をしました。それは確かなことですね。妻は無理やり夫に合わせようとしても限界がありますし、夫も妻に合わせようとしてもやがては限界がきますから、行き着くところは離婚になってしまうしかありません。しかし二人が神様の子供であり、そして本当にイエス様キリストに私たちはとどまろうと、信仰にとどまろうと、そのようにするならば御言葉にとどまろうとします。それで私の考えはこうです、私の考えはこうですと言えば、その考えは一致することはありませんから、じゃあお互いに聖書は何と言ってるかということを探してみましょうと。すぐには答えは出ないかもしれませんけども、少しその夫婦の間で時間を置いて、あ、この私たちのその問題に対して聖書はこう言っているという答えを見つけることができるまでは、まあ、そのまま少し置いとけばいいわけです。必ず神様は御言葉を通して答えを与えてくださいます。そして最後に使徒の働きの13章1節から4節の御言葉がありますけれども、アンティオケ教会の出来事です。アンティオケ教会で弟子たちが集まって皆で礼拝を捧げていたということが書かれています。そして断食をしていたと。すると御霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさい、つまり巡回伝道にこの二人を就かせなさい、それが御霊が召した任務でした。そしてこの二人はマルコを伴って聖霊に使わされて巡回伝道を始めたということが書かれています。伝道も宣教も自分たちから出ていくというのではなくて、御霊が使わせてくださる、そして霊と誠と思って真実に礼拝を捧げているその現場にもう一人の助け主である聖霊が働いて導いて、そして一人一人に、あ、本当にこの人とこの人は主が伝道に行くように、宣教に行くように使わされているんだという、みんながそのことを認めるようになります。これがアンティオケ教会の伝道と宣教の始まりとなりました。それで最後に結論として、新しい葛藤が生じたときに どのような生き方をすることがいいのでしょうか。答えは伝道者の生活ということです。皆さん一人一人がこの伝道者の生活の中に入っていくようにということです。伝道者の生活は何かというと3つの今日です。一つは今日の御言葉、御言葉にとどまる。朝起きた時に天からマナが荒野で降ってきました。で、朝起きた時にそのマナを集めないとやがて太陽でその熱を受けるとそのマナがなくなってしまうということがありますから、できるだけこのマナ、天からのマナは朝集めた方がいいので、朝起きた時、また学校に行く前、仕事に行く前、もちろんその時にできなかったから消えてしまうということは今はないですから、御言葉を皆さんは今スマホに入れていたり、いろんな方法で御言葉を読んだり、また祈りの手帳であるとか聞くことが、読むことができますから、今日の御言葉をまず探して、そして今日の祈り、この御言葉にとどまるならとイエス様がおっしゃったように、この与えられた御言葉を祈りの課題として握ってということです。そして今日の伝道です。今日一日の予定の中で誰かに出会う、そのような機会、スケジュールが予定されているとか、いろんな神様が働いてくださる機会があります。この3つの今日すぐにはできないと思いますし、また実際にこの3つの今日が自分の生活の中に刻印されて根を下ろして体質になるまでには少し時間がかかります。マリア伝道師は何回もこう証しをしてますけれども、始めたんですけれども何かの時に一回やめてしまうとしばらく中断されてしまう、それでもう一度伝道者の生活を始めたとメッセージをしながら証しをしているように、簡単にはこのことはできないんですね。それはあまりにもエジプトの体質と刻印と根が私たちの中に深く根ざしてしまっているので、しばらくは葛藤の連続かもしれません。しかしやめないでですね、ああもう崩れてしまったからもうやめたということをしないで、新しくまた今日から始めるというようにすれば何にも問題ありません。また今日から御言葉を読み、そしてその約束を握って祈って、そして今週現場に 何らかの出会いとか計画があるならば、神様が私を通して御霊がその現場に使わせてくださる、私がそこに行くのではなく御霊に使わされてその人と出会うとすれば、そこに何らかの神様のご計画があるということを信じることができるようになります。新しい葛藤に対する勝利は伝道者の生活ですから、本当にこの1週間も講談の御言葉を握って祈って、そして現場に使わされる皆さん一人一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。イエス様がキリストであることを啓示してくださり、ただ信仰によって救われた私たちは神様の子供、アブラハムの子孫、祝福の源になったことを心から感謝をいたします。新しい葛藤がそれゆえに現場に生じますけれども、伝道者の生活をもって勝利する一人一人となるように主が聖霊に満たしてください。神様に感謝の献金をお捧げいたします。捧げられた献金を祝福してくださり、闇の経済が光の経済に変えられる祝福を味わうことができますように、イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。